もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私の実家の土地を購入されたお隣の方についての相談なんですが。
あ、はい。あなたはおいくつですか？
私は45です。
45 歳。結婚してらっしゃる？
はい。
奥様は何歳？
妻は55です。
55 歳。お子さんは
いません。
いらっしゃらない。結婚何年目ぐらい？
結婚12年目で、今年13年目になりました。
で、ご実家、お住まいはそうするとお二人だけ？
そうです。
ご実家とはお近いの？
電車で1時間ちょっとですね。
あ、なるほど。で、お父様、お母様、お元気？
父親は2年前に亡くなりました。
はい。
母が今、そこの、これから相談させていただくところの、
はい。
建物に一
はい。
人で今住んでおります。
お母様おいくつ？
今67で、今年68です。
はい。で、お一人で住まわれて。
はい。
なるほど。それで、お隣の人との関係っていうか。
というかですね、実家が、もともとは自営業を営んでいたんですけれども、
はい。
父親が約12年ほど前にですね、
はい。
脳幹出血で倒れまして、
はい。
入院しまして、
はい。
自営業を畳みましてというところから、介護生活が始まったんですけれども、
はい。
で、そこのまま在宅介護をするためにリフォームをして、介護生活をずっとしていたんです。
はい。
で、2年ほど前に父が他界したんですけれども、
はい。
お隣の方はちょうど今から4年ほど前に、
はい。
うちの、実家と地続きの隣の土地を購入されたんです。
はい。
その方は買ったと、ほぼほぼ同時ぐらいな形で建築許可を取っていたようなんですけれども、
はい。
家を建ててもいいという形で、
ええ。
で、我々はそこに30年近く住んでいるんですけれども、
はい。
もともとの所有者の方とも面識がございまして、
ええ。
もともとの所有者関係では家が建てられなくて利用もできないんだよねみたいな話は聞いていたので、建築許可が下りるという認識は全くなかったんですね。
なるほど。
で、その形でずっと生活していたので、夢にも建築許可が下りてるとは思ってないんですが、
はい。
その方はその建築許可を取ったことをうちに伝えることもなく、
ね。
購入を検討されている不動産会社の方とかと同じような形で、我が家の母親に対して、
ね。
工事をさせてく、するために、サインをくれとか、承諾してくれという形で、署名捺印を求めてきたのが一番最初です。
それって何年前ぐらいの話？
4年前に購入されてから始まってます。
なるほど。
で、我が家に対して、サイン、承諾等を求めて、何回も来たんですが、先ほど申し上げた通り、父親が在宅介護で、母親がマンツーで見ていたので、忙しくて、他の人のことに構ってあげられないのもありますし、
はい。
申し訳ないんですけれども、協力することはできないので、お断りしますという形で、対処させていただいていたんです。
東西南北、要はだから日照権とかなんかの問題が引っかかるわけ？
節道義務ですね。
ああ。
その土地は旗竿地でありまして、
はい。
細長い旗が連
うん。
なっているような形なんですけれども、
はい。
そこの土地を生かすためには、
え
我が家が持っている、
え。ええ。
その当時は父親でしたけれども、父親が持っている土地の一部を
はい。はい。
何らかの形で使える権利を持っていないと、林地境界線とかそういうの問題もありまして、
え
接続義務が満たされないんですね。
え。
2メートルの
ああ、なる
公
ほど。
道に接するために2メートル以上の幅がないと、接続義務を満たさないっていう形なので、お互いの持ち分だけだと家が建たないということはもう認識済みで、そのような形の広告も打たれて、その方はその広告を見て買ったとは言っていませんが、再建築不可というふうに書かれた広告がもう掲載されているんです。
ほうほうほうほう。
その土地を購入した方が、うちの承諾もなく建築許可を取ってしまって、
ええ。
で、それをひた隠しにしてサイン等を求めていたんですが、うちが、うんと言わないので、
ええ。
調停を起こされてしまったんです。
うん。で、お宅はそことどういう関係なの？
うちは、一番手前というか、公道に面しているところがうちの実家になるんですけれども、
はい、
そこに、まあ、そこで生計をしていたんです。
じゃあお宅の奥にある周り中が囲まれちゃっている土地っていう意味ね、
は
い、
そうですね、
はい、
ただ、通行するだけであれば1メートル強自分の所有の、まあ、土地があるので通路としては使える通行はできるんですよ。
それは自分が所有してるっていうのはその
旗竿上の土地だけで、うん、通行することは全然できるんです。私たちが持っている土地のところも含めなくても人の出入りはできるんです。
行動と、
はい、
なるほど。
でうちの土地と奥の方の土地で、うん、まあ単純に言って半々ぐらいの割合で、合わせて2メートル30ぐらいなんです。
なるほど。
幅が、
はい、
で2メートル以上ないと接続義務を満たさないので、うん、どちらの持ち分をやっても各々の持ち分だけでは家が建てられないっていう風にずっと聞いて生活していたんです。でこの土地の結局一部がその方の土地、まあ、自分の土地の敷地ということで申請をして建築許可を取っているというのがその後係争を何回かやってるうちに分かったという形なんですけれども、
うん、
現実には本当に家が建たないとずっと聞いていたところに家が建っちゃっているっていうような状況で、
じゃあ何お宅はその了解をしなかったのにもう家は建てちゃったんですか。
まあ、建てました。
あ、なるほど。
はい、最初に申し上げた通り建築許可が下りるとは思ってなかったんですけれども、いろんな係争を向こう相手方の方がうちに対して行ってきたので、うん、それに対処している、まあ、経過の中で初めて建築許可が下りているということが分かって、
はい、
でそれについて行政等にも問い合わせをしたんですけれども、
はい、
工事自体止められなかったんです、
はい、
で工事を止めるために裁判等を行っていたんですけれども、
うん、
結局それでも裁判は建物を建ててはいけないというような形の裁判をやったんですけれども、
はい、
結局建物が裁判をしている最中にももう建物が8割ぐらい見た目上できてしまったので、
はい、
ひっくり返ることがなく1回は工事は止まったんですけれども再開されてしまって、
うん、
工事は完成し一応引き渡しは終わったという形にはなっています。
はい、
いろんな法律家の方であるとかアドバイスをもらいに私も方々行きましたが、
はい、
この裁判をすれば一発でこの方の、まあ、言い方あれですけどとどめがさせるというか負けを認めさせられるような裁判というのがないらしいんです。で、まあ、私は本当に4年前に買われてからそのうち、まあ、調停を起こされて3年間今まるまる3年半ぐらい経ちましたけれどもずっと最初から対処しているんですけれども、
はい、
もう本当に普通の生活にただ単に戻りたいだけなんですね。
ええ、
ただお隣の方は立っちゃったから俺の勝ちだみたいな形でもうずっと隣近所にも言いふらされている形なのでそれもすごく不愉快ですから、まあうちに対して今までやってきたことに対して詫びるなり損害賠償なりとかっていうのが取れるのかっていうことも含めて聞いていければなと思ってるんですけど。
なるほど。でそれをどういう形で行ったらよいでしょうっていうのがご質問なわけ。
そうですね、はい、
わかりました。今日はですね弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。すいません。
問題はですね、さっきおっしゃっていた、
はい、
通路部分、
はい、
おっしゃっておられたけども、まあ、最低4メートル以上の道路に2メートル以上接道していないと、はい、建物は建てられないとこういうお話ですよね。
そうです。
建築基準法上の、
はい、
で、それが満たされていなければそもそも建築確認下りないわけで、
それが満たされていないんですけれども、
それがさっきの話でしょ、
はい、
うちの土地の部分も入ってるとおっしゃってた話。
そうです。
でそれを入れて接道要件を満たしているから建っちゃったと。
そうです。
おかしいじゃないかと、
はい、
で逆に言ったらその建築許可自体がおかしいという話にもなると思うんだけど、
はいはい、
ところがそれ裁判やっては勝てなかったんですよね。
建物は、まあ、 建築途中だからとか、建築がほぼほぼ終わっちゃってるんでっていう形で却下されてますね。
それは裁判なのか仮処分なのかって分かります？
裁判です。
仮処分は打たなかったの？
仮処分打って止めました。
で、仮処分打って止めたんだけど、どうして再開しちゃったんですか？
保全異議が認められ、向こうの保全異議が認められて、はい、通行地役権なるものが当の昔からあったという形になってます。
うん、なるほどね。で、通行地役権って話が出てるというので、また話がちょっと見えてきたんですけれども、はい、今おっしゃっておられるのは、はい、旗竿地の、まあ、旗竿の部分ですよね、問題は。
はい、そうです、
旗竿部分の通路がうちの持ち分も入っている、ないしはうちの所有部分も、これ分泌されてるのか、はい、共有になってるのか、どっちか分かります？
分泌されてます。
そうすると、その通路部分は見た目は通路になってるんだけど、はい、モザイク状に、所有者が絡み合ってるっていう、そういう形ですよね。
モザイクではなくて、本当に旗竿状にです。
半分に割ってある、
はい。
うん、でそれはよくあるケースなんですよ。
はい、
まあ、分かりやすく言うと、都市なんかでよく昔ミニ開発とかミニ分譲とか言われて、はい、大きなところをいくつかの、まあ、すごく大きな土地をね、いくつかの普通の大きさの建物に割っていって、はい、なんとか建てるみたいな開発は都会では時々あるんだけれども、はい、そこはその通路部分にしておかないと、表側のうちは、例えばでっかいお屋敷をに5つ家を割って建てましたっていうようなことはあるじゃないですか、う
ん、はいはい、
で奥の方は旧来の道路には接続してないですよね、
はい、
でそうすると真ん中に、まあ、横でもいいんですけど、真ん中にこう通路を作って、その周りを囲むように5つとか4つ家を建てましたと、うんうん、一番奥の方は接続してないから、将来建て替えが効かなくなっちゃう可能性がありますでしょう、
はい、
でそういう、そうすると住宅業者さんはそういうふうにしたくないから、通路部分は勝手に処分ができないように、その通路として、
はい、
まあ、専用道通路というのかな、
はい、
として、ここは接続義務を満たすための部分なんだという形で、将来勝手に処分できないように、はい、まあ、共有にしたりモザイク状にしたり、今おっしゃったように、まあ、半分に割っちゃうこともあるんですけど、はい、それは件数によるんですけどね、
はい、
でそうするとそこの部分は通路として扱っていいんだと、接続要件を満たすための通路なんだとい う主張ができる場合もあるわけです、
はい、
でこのケースがどうか私は分からないです、
はいはいはい、
今日電話でお話聞いただけなんで、
はいはい、
でもなんか今の話聞いていると、そういう通行地域感があって、ここは共有なんだけれども、
はい、
その自分の接続義務を満たすための土地として主張できるんだっていうのは、おそらくその林地さんの主張のように思えるんですね、
はいはい、
おそらくそういう訴訟をやってきたんじゃないかと思うんですけど、
はい、
あとおっしゃるように、仮にあなたの言っているように、そこが接続要件を満たしてなくて今は違法建築だとしても、
はい、
実際それを撤去しろっていうことは現実にはなかなか行われてないですよね。
そうですね、
今のこの国では。
そうです、そうです、うん、
違法建築がそのまま残っていることは多いので、はい、そこは難しいと思いますけれども、根っこのところはまずあなたの気持ちをすっきりさせるには、はい、あなたの考えとか理解の仕方、解釈の仕方は私よく分かりましたけれども、
はいはいはいはい、
本当はそこはどうなんだっていうことを一度きっちりさせた方がすっきりすると思います。どっちが優勢なのかということをちょっとちゃんと確認しないといけないと思うの。そこがこちらの解釈がもし間違っていて、
はい、
お役所がそれを接続要件満たせる土地だって言っちゃったんだったら、
はい、
これ怒ってもしょうがないですよね、
はい、
であとね、もう一つ、詫びさせるっていうのはね、これも立場が違ったことで言ってるから、
はい、
簡単に詫びないですよ。
まあそうでしょうね、
うん、で分かっておっしゃってると思うんだけど、
はい、
向こうもここは立つんだと思ってやっているわけだから、
はい、
でこっちは立たないはずだと思ってやってるわけだから、
はい、
間違ったことやってるから詫びろっていうのはこちらの立場で言ってるだけなんで、
はいはい、
あんまりそのここまで紛争化しちゃったことについて詫びろと言ってもなかなか思うだけこっちが疲れるだけのような気が私はします、
はい、
根っこはそこの解釈なんで、
はい、
そこのところをどうなの、役所はどう見たのっていうところから言って、それでそこが本当に勝つんだったら、それを前提に何が請求できるかってことを組み立てて今後の行動をするべきだし、
はい、
そこで謝るよって言っても謝らないだろうと思うから、そこは考えるだけ疲れるからやめた方がいいと思う。
そうですね、はい、分かってます
という意見ですね。
分かりました、
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございました、
はい、それじゃあまずチェックしていただいて、
はい、
ね、どうなってるかを役所で聞いてください。
分かりました。
はい、
すいません、長々とありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
ごめんください、失礼します。
土地の問題ってのは難しいよね、貴重な財産ですからね、
うん、
だから今出てきたようなケースは大きな土地を分割して宅地で分譲 するでしょ、はい、そういう土地を買うときによく起こりうる話だということだそうです。ですからそういう大きな広い土地を分譲で分けて、あるところを買うときは今言ったようなことをよく念頭に置いてですよ、買わなきゃいかんということですよね。はい、はい。